では説教榎本牧師値なしに飲むがよい。
おはようございます。引原さんありがとうございました。本当に深刻な課題を私たち国が一つ抱えたということで一言ではないと思います。幼子たちのために本当に今の問題をわからないから大丈夫というのが一番無責任だと思うんですね。わからないということはやっぱり大変なことなんだということをやっぱりしっかり押さえて、いけたらと思います。私たちは今日読んでいただきましたヨハネ黙示録の22章を今日は学びたいと思いますが、これはまあ聖書の一番終わりですけれども、聖書のメッセージはこの創世記においてですね、初めに神は天と地を創造されたということから始まって、今日読んだ主イエスの恵みが全てのものと共にあるようにというこういう言葉で閉じられている。それはこの私たちの人類の歴史、この初めから終わりまで、それは何を目的としているかというと、それは人に残らずやっぱり救いに招かれる、これ救済史といいますけれども、そういう人類の救いということへのこのメッセージが込められています。そしてその救いには、救いに入るのにはこの資格がいらないということです。主イエスは幼子のようになれとそのことをおっしゃいました。誰が一番偉いのでしょうかという弟子たちの問いに対して、イエス様は幼子を連れてきて、今日のように幼子を連れてきて、そしてこの幼子が一番偉いんだから幼子のようになりなさいとお勧めになりました。私たちがただイエス様を信じる信仰によってその救いに招かれるんだ。それでもですね、私たちはそうはいえ何かやっぱり資格がいるのではないかとついつい思ってしまいます。そして派閥を作ったり、あるいは形式を作ったり、この資格を問うようにしたいのでありますが、そういったものは実は福音信仰ではもう余計なことになる。私たちの祈りの終わりにイエス・キリストの名によってアーメンと唱えます。それはイエス様を信じることによってその救いへと招かれる、解決される、そのイエス様が全てを私たちにのことを引き受けてくださるという福音であります。私たちの努力やあるいは責任が全てその恵みへの感謝、神様ありがとうございますという感謝の応答が私たちの責任ということになるんですね。まあご存知のように責任というのは言葉がよくできているなと、リスポンシビリティと言いますか、リスポンスに応えるということですから、神様の恵みにお応えするというのが私たちの責任であって、神様の恵みが無条件に我々に注がれているんだということが大前提にあるということです。私たちはいよいよ創世記の最後の章から今日学ぶことにいたしますが、黙示録というのはギリシャ語でアポカリプリスと言います。英語ではアポカリプティクスと言いますが、これは大いを取るという意味があります。大いを取る、新しいエルサレムが今大いを取られて私たちの前にその輝かしい姿を表した、それがこの黙示録のメッセージです。そこには命の水の川があって、年に12回実を結び、その木の実は御国の国民の病を癒す、もはや呪われたりたものは一つもない。 そしてその水について乾いているものは来るがよい、命の水が欲しいものは値なしに飲むがよいと言われます。値なしにっていうのは代価なしに、何の資格もいらないよ。もはや夜はなく、灯火の光も太陽もの光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。灯火も太陽の光もいらない。神ご自身が私たちの光になってくださるというのです。私の世界から神の世界を測ろうとすると、体が弱くなってきたり、認知症になってきたり、いろいろな障害が起きてくると、やっぱり希望が小さくなり、本当に絶望的な自らをこう思う。しかし神様につながるということにおいて、私たちは命を得るという、そのこの黙示録の招きっていうものはそうではないんだ。神の世界から私たちを測っていく、私たちの世界から神の世界を測ろうとすると、それは偶像になります。嘘になります。だから先生、死んだ後どうなるんですか。この前の聖書研究会の時にそういう議論になりました。死んだらどうなるんだろうね。で、私牧師やから言わなあかんと思って、せやの言うててもこれ嘘やでって言ったら、みんながっくり。私は想像して言ってるだけだから、きっとこれは嘘やと思う。ただ私はイエス様がそういうことをみんな引き受けてくださるということだけは私は確かなことで信じたい。私が死んだらこう、なんだ、誰とか会えるとか、どういうふうになってるとか、こういうふうになってるとか、そんな想像して言っても、誰か言う人がおるかもしれないけども、きっとそれは的外れな回答になってるかもしれない。神の国と神の義を求めるというのが私たちの信仰であって、私の解釈ではない。それではそのように神の光によって闇が克服されるのはいつなのか、どこで起きるのか、それはいつ来るのでしょうか。今日のメッセージではもう間もなく来ると進めていますが、それは遠い将来ではなく、見よ、私はすぐに来ると繰り返し言われます。私たちのすぐそばにその時が迫っています。その時というのは時間空間を超えて、今ここで神様がご臨在くださる、そして神のご支配が実現する。同時にまた私たちはその来てくださる方を、主を来てくださいとしてお待ちするんだ。初代教会の人たちが大変な迫害の中で困難に負けずに戦うことができたのは、間もなく主が来られるという再臨信仰があったからなんだ。イエス様が来て私たちを助けてくださるという、そういう復活信仰に立っていたから、彼らはどんな迫害にも耐えることができた。それだけではなくて、イエス様が実際に私たちと今ここに共にいてくださるという、その現在信仰、それによって彼らは強く立つことができた。私たちは常にこの約束を待ちつつ、また今イエスはしなりと告白し、主の恵みをいただくのであります。八方塞がりでどうしようもない時、本当に油汗が出てくるような不安な時にも、主がそばにいて、そして 生きてくださる、ご臨在くださる、その主にまみえることによって私たちは希望に生かされるんだ。主に助けを求めるときに主は必ず来てくださる。主を来てくださいと私たちが祈るときに、私たちのところにこの今に入り込んでくださるのであります。そしてその恵みというものは、特別な霊感のある人や特別善行を積んだ人格者に与えられるというのではなくて、それは誰にでも与えられる恵みなんだ。与えなくして飲むがよいと勧めています。それは神の国に入るのには資格がいらないということであります。人間としての価値のないものが神の子としての招きを受けているということです。私はなぜ牧師をしているのか、なぜクリスチャンなのかと問われるならば、私はクリスチャンの教義がこんなに正しいからだとは思わない。そうでない、もっと素晴らしい哲学も、あるいは優れた宗教家もいるかもしれない。私はなぜクリスチャンなのかっていうと、それはただですね、私のようなものを本当に受け入れてくれさる、それだけなんです。私のようなものをキリストは許して、よしよしと言って受け入れてくださる。で、私はここに依拠している。他の人は知りません。他の人は知らないけども、私は神様が私を許し受け入れてくださる、そこに私の存在する根拠がある。私の知識や私の体験や私の取り巻く人脈とか持っている何か財産とか、そういうものが私を確かなものにしているんではなくて、それらが一切なくなったとしても私は平安でいられる、そういう方が私を招いてくださるから、私はクリスチャンでいることを大きな喜び、何人ごとにも変えられない存在として私をここに置いているんだと言えると思います。主が十字架にかかられたから、私の贖い、罪の贖い主として主が十字架にかかられた。その十字架刑、十字架刑というのは人間に値しないもの、価値のないものが受けることですよ、ね、最も卑しいものに課せられた極刑であります。罪のない神様が私に代わってその罪を負ってくださったがゆえに、私たちは何の代価も払わないで値なしに飲むことが許されている。何か値があるから私が天国に行けるんだと思った大間違いなんだ。そしてそのことを預言者、旧約聖書の預言者のイザヤも言っています。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよと言っています。神様が私たちに聖書を通して語りかけるメッセージは、その値なしに与えるから来て飲めというこのメッセージであります。なんとありがたいことでありましょうか。神の席に招かれるのに資格がないんだ、資格は問わないんだ。そのことを私は短い短歌にしてこの歌いました。来てくらえ、金なき者も飲むがよい、神の宴に資格はいらん。来てくらえ、金なき者も飲むがよい、神の宴に資格はいらん。これが私たちに語りかけられる聖書全体の私たちへのメッセージなんだ。私たちはその種のメッセージに 心を開き福音をいただくものでありたいと思います。祈りいたしましょう。天の父なる神様、主イエスキリストが私たちの罪のために贖い主となってくださり、その神の痛ましい痛みによって私たちは救われました。聖書は私たちにその神様が命を捨てて語りかけてくださる福音です。主よ、どうぞその大いなる福音を私たちは隠したり曲げたり削ったりすることなく、そのままいただくものとさせてください。イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。